第464話、人を幸せにする作品を作る。7月26日から静岡市美術館で開催される西洋絵画の400年でも見ることができる印象派の巨匠がいます。ピエール・オーギュスト・ルノワール。淡く優しいタッチ、温かい色使い、描かれた幸せそうな人物たちは口元に笑みをとどめる。モネと双璧をなす日本人に大人気の作家ルノワールは、見る人を豊かな気持ちにいざなってくれます。今回の静岡市美術館の展覧会では、彼の赤い服の女という名作が展示される予定です。当時流行していた膨らみがある袖が印象的な赤いドレスを着て、麦わら帽子をかぶったモデルの女性は満ち足りた表情でこちらを見ています。全国展開の喫茶店の名前につけられるほど日本人に馴染みがあるのは、その見る人を幸せにする絵の雰囲気によるものなのでしょう。もしかしたらルノワールをブルジョアの生まれで、幼い頃から苦労をしたことのない幸せな人生を送った画家と認識している人が多いのかもしれません。貧しい仕立て屋の息子に生まれた彼は、少しでもお金を稼ぐため13歳から磁器や陶器に絵を描く職人の見習いとして働きました。画家になることを目指し、絵画の学校に入っても労働者階級の生徒は彼一人。絵の具を買うのもままならない生活からのスタートだったのです。サロンに挑戦しても落選続き、仕事も失業の連続。それでもルノワールは絵を描くことをやめませんでした。それはなぜだったのでしょうか。彼には自分の仕事が人々を幸せにすることがあるという原体験があったのです。言い方を変えれば、自分の仕事の仕方一つで人を幸せにするかどうかが決まるという経験を早い段階で持つことができたのです。色彩の魔術師ピエール・オーギュスト・ルノワールが人生で掴んだ明日へのイエスとは。印象派のレジェンドピエール・オーギュスト・ルノワールは1841年2月25日、フランス王国の磁器陶器の町リモージュに生まれた。父は仕立て屋、母はお針子、七人兄弟の6番目の子。家は貧しかった。物心ついた頃から父や母の手作業をじっと眺める。特に母の指使いを息を殺して見ていた。細かい作業がやがて大きな作品になっていく。それが魔法のようで面白い。父は手先が器用なルノワールを知り合いの陶磁器職人に紹介する。13歳の時、ルノワールは陶磁器の絵描きの見習いとして採用された。しかし時代は機械化が進み、時間がかかる手描きの模様より効率のいいデザインが業界を席巻。受注はどんどん減っていく。壁紙の装飾、窓の日よけの設置、何でもやった。ルノワールの出発点が職人であり、実業の商品であったことが、彼の後の作風を決定づけたのかもしれない。ある時からルーブル美術館に通うようになる。稼いだお金は美術館の入館料以外は母に渡した。 美術館に通ううちに模写してもいいという許しを得る。夢中になって名画を真似た。特にルーベンスの絵に魅了される。くっきりとした陰影、絵に大切なのは影であることを知った。ピエール・オーギュスト・ルノワールは壺や食器に絵を描く職人として家計を助けた。ある日、自分が描いた磁器の壺を買う婦人を見かけた。描いたのは神話に出てくる女神。女性は目を細めて幸せそうにその絵を見つめた。嬉しかった。女性の表情に宿る笑顔が嬉しかった。自分がやった仕事で誰かが微笑んでくれる。そのことで自分の存在価値が認められたように感じた。汚いもの、邪悪なものを描かない。誰かがそれを見て微笑んでくれるものしか描きたくない。そう決めた。機械化の波に押され、17歳の時、ルノワールは磁器の絵描き職人として廃業してしまう。嘆いている暇はない。なんとか稼がなくてはならない。彼は絵を描くことで稼げる仕事なら何でもやった。看板、広告、壁塗り。ただ、彼の中である思いが膨らみつつあった。それは、画家になりたい。いつかルーブル美術館に自分の絵が飾られる夢を見た。父に話すと笑われた。まさか、残念ながらお前には無理だよ。でも母は言った。あなたがもしも誰かを幸せにすることができる絵を描けたなら、それは可能かもしれません。ピエール・オーギュスト・ルノワールは20歳の時、念願かなってシャルル・グレールという画家の絵画教室に入る。なぜ貧乏なルノワールが入学を許されたか。母が彼が入れたお金を全部使わず、少しずつ貯めていたからだった。絵画教室に入って驚く。彼以外全員がブルジョワジー。貧しさが恥ずかしかった。でもある同級生がルノワールのもとに歩み寄り言った。僕、君の絵好きだよ。その同級生の名はクロード・モネ。モネはことあるごとにルノワールを励ました。僕にはこんな優しいタッチは無理だよ。君はすごいよ。モネとは後に印象派を立ち上げることになる。印象派の他の作家と違い、ルノワールは人物を描いた。風景よりも人物のふとした柔らかな表情を捉えた。彼にとって絵は救いであり希望だった。絵というものは私にとって愛すべきもの、豊かで幸せなものであってほしいと思います。そう、絵は美しいものなのです。人生には嫌なことが多すぎます。だからこそ、これ以上嫌なものを世に出したくはないのです。ピエール・オーギュスト・ルノワール。イエス、明日への便り、第464話、人を幸せにする作品を作る。作、北坂雅人。 演出宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は静岡県浜松市出身の映画監督、木下圭介の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。